Good evening, you are listening to WRFULP Havana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We speak in Japanese as we connect to US-Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sound we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーブナシナルコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。が、今日の放送のための収録は、ただいま6月3日、日本時間ですけど、ムギコは京都から、リュータさんが静岡からの出演です。リュータさん、こんにちは。
こんにちは。
蒸し暑くなってきました。
そうですね、割と。
この1週間、梅雨だけど日本は少なくとも関西は割とお天気の日が多かったですね。
うん、あんまりそうですね、静岡も、まあ明日から、明日結構降るって言ってますけど、そうそう、今週これまではそうでもないですね。
うん、そうですね。声とかって、日本今4月から授業が始まって、授業大学とかですけど、リュウタさんも私も大学で勤務してますけども、今オンラインが多いですけど、どうですか？私もだんだん声ガラガラになってきてるんですけど、喋りすぎてというか、講義とかで。リュウタさん、あんまり変わらないですか？変わらないです。
あんまりどうですか？あんまりこう日々どうなるか、どうなってるかよく分かんないんですけれども、まあ、でも今まで全然喋らない仕事をしてたので、喋るようにはなってますけど、だからといってこう枯れてくるかっていうと、そうでもないような。
つい熱が入ってしまって30分話し続けてしまったみたいなことあんまりないですよね、リュウタさん、きっと。
いやー、なんかこう授業は喋り続けてる、気づいたら喋り続けてることもあるといえばありますけど、でも、うん、ある程度時間できるようにしてもいるし、
うん、
うん、そうですね。
どうしてなんだろう、私いつもこの5月、6月になったら慣れてくるはずなんですけど、結構オンラインでやってても、学生と皆さんとなんかこうリアルタイムで話してたりすると、結構話し込んだり、声を多分癖として出してしまうんですね。そんな大きい声出さなくていいはずなんです。というところで、今日は先週に続き、達也さんのトーク第2弾というかお届けします。で、達也さんはイリノイ大学で原子力工学専攻の教員で、リスク分析マネジメントを専門とされていますが、先週はこの1年3ヶ月余りのイリノイ州の COVID-19 の感染概要、この推移がどういうふうに変わってきたかということと、行政の対応について、まあ何ていうか大きな流れを話していただきました。で、今週のトークは後で20分過ぎぐらいにお届けしますが、イリノイ州におけるワクチン接種について、達也さんとリュータさんと麦子が話してるんですが、もうちょっと時間が経ってますね。最初収録したのが5月
20日。そうですね。
なので、少し状況が変わってるかもしれませんけれども、感染の状況とか少し落ち着いてきたという話と、ワクチン接種がまあ進んできたけども、日本は今始まったばかりですね、ワクチン接種という話をしてましたけど、あれから少し10日ぐらい経って、どうですかね、日本はワクチン接種が進んできたかな。
まあ若干は進んだのかもしれないですね。1回目の接種は1000万回ぐらいは終わった。
そんなに
少なくとも1回受けた人は1000万人ぐらいにはなったんじゃないでしょうか。
で、都道府県によって、自治体によってだいぶやり方も違いますよね。予約の仕方とか会場とか。
そうですね、医院、近くの医院で受けるとか、大規模接種の会場に行くとか、うん、予約もオンラインとか電話とか直接とか、まあ、いろいろありますけれども、
大会場があったりなかったりとか、あとテレビでよく よくとか言っているのは、そのワクチンをどう運ぶかって、今日の達也さんのトークにもありますけど、ワクチンをどう運ぶかというところに、あの薬局みたいなところも活躍している場所もあれば、そのよりあの医院とか個別に配、あの配送する上でどこがいいかとか、それが場所とかによっても随分違う。で、逆にこうイリノイ州の場合はどうなのかというようなことが、割とこあなんか詳しくあの達也さんがお話しされているので、20分過ぎにちょっとそのお話を、楽しみにっていうか、あそうなんだって。アメリカの各州が同じような状況ではないと思うんですが、イリノイ州の場合はこうなんだなということが分かると思います。で、達也さんは、昨年の3月から UIUC JPN COVID-19 タウンホールを開催されてますか、Zoom で。で、この何ヶ月間前からはツイッターでその時々の情報を更新されていますが、それを見るとあのイリノイ大学、これまでずっとあの学生さんにいや教職員の人が週に2回 PCR 検査ができるように、あるいはそれを義務付けていて、ということをやってましたが、その、PCR 検査、6月からコミュニティにも人もそれを受けることができるというようなことが書かれてましたね。
そうですね、うん、
このあの地域と大学と地域の関係、 COVID-19 を通してっていうの、今回達也さんのトークのテーマではなかったんですが、いつかそのお話もしていただきたいなと思っています。で、日本の場合はワクチン接種の会場にひょっとしたらこれから大学もなるかもしれないというような報道とかされてますね、今。
そうですね、うん、
あと企業とかもということで、
うん、
今後それあの日本のワクチン接種がどうなるかということも、またあのアメリカから聞いてくださっている方とかにもあの日本の様子を時々お届けしたいと思いますが、今日のその、達也さんのとこは、これから、曲紹介とかもしながらあのその後にお届けしますけども、今日はもう一つの、今日はあんまり喋れないかもしれませんが、これからのトピックスの一つって、私麦子が日本の大学の江南大学というところでメディア文化論という授業を持っているんですが、で、遥かな潮でリュウタさんとかも手伝ってもらいながら、学生さんがアメリカのコミュニティラジオ局からあの番組を作る、やっぱ局の番組を作るとか、そういう企画を出してもらったり、実際に番組を作ってもらったりとかして、これまでもいくつも放送配信させていただいたんですが、今回そのメディア文化論の受講生がなんと、講義科目になって、それがなんと270名ぐらいいるんですね。それであの講義科目で、しかもオンラインでやってるんですが、その1回分の課題で、遥かな章にもしあなたが出演したとしたら、リスナーの皆さん、もしあなたが出演するとしたら、どんな自分語りの企画を出しますかという、そういう課題を出しました。それでこれをラジオで話すかもしれませんよっていうことで、よろしいですかっていうことも前提にしていろいろ書いていただいて、でそのスタッフにも見ていただきますよということで、それを応募じゃないんですよ、企画を出してくださった方が240の企画が出てきたということで、今回はあの紹介ができないんですけど、またそれについて話していきたいと思うんです。はるか話をでも、りょうたさん、その240の企画をどーっと見られていかがですか？印象として、
うん、まあ、あのやっぱりあのCOVID のコロナ禍でどうのっていう、あのどういう影響を受けたかとか、オンライン授業の話とか、まあ、そういうのはやっぱりあの実質から多かったですけど、そうじゃなくてあの自分のスポーツのやってきた歴史とか、
うん、
趣味とか地元の町とか、そういうのも、うん、ありましたね。
結構バラエティに飛んでいて、あのびっくりしたんですけど、もちろん240あれば一人ずつ、しかも自分語りというふうなあのことだと、その人のいろんな暮らしとかも反映されるし、住んでるところも違うし、あの趣味も違うしということで、コロナ禍ですけどもバラエティに飛んでいて、それでもやっぱりアニメアイドルは強いですね。
そういうのもまあ、うん、ありましたね。 趣味、趣味の中では、
趣味の中では強いかな。アニメ、アイドルはあったし、それからスポーツ系も
結構、スポーツ系も結構あります。見る方もそうだし、やる方もそれなりに。
で、その中で最初に、リュウタさんがおっしゃったように、コロナ禍でそういう趣味とかにしても、どういうふうに変わってくるかっていうことも触れられていたり、あるいは、まあ、それとは別に本当、多様なテーマが出てきたので、また追って、はるかなショーでもこんなテーマが出てきましたよってお伝えしたいと思います。そうすると、今の日本の、大学生のなんか関心だったり、人生だったりが少し見えてくるかなと思うんですが、その中で結構食の話もありましたね。趣味の中にも含めて。
そうですね。
お菓子作りとか、この木にお菓子作りを始めましたとかっていくつかありました、
そうですね。やっぱりまあそれはある程度ステイホームみたいな期間があったからかもしれないですけど、
ルータさんいかがですか、このステイホームの期間のお菓子作り。以前イリノイにいらっしゃる時も結構作ってらっしゃったですよね。はるかの話も時々出てきたような気がする。
そうですね、まあ、うちでは今日本ではうちではあんまり作らないんですがアメリカにいるとやっぱりオーブンが大きいのとかあったりするので、そうそう、とかそういうのもあるんですが、
ドンと作っちゃうみたいな、あったような気がします。それでかなさんにも見ていただいて、かなさんはいろいろ、あ、こんなテーマがありますねって整理をしてくださったりしたんですが、でそういうのを見てかなさんが選んでくださった曲が、これ結構楽しいですね。食のお話とか、男子ツイス、男子学生がお菓子作りに挑戦してますみたいな、そういうのもあって、かなさんがいろいろ、あ、それを読んで思いついた曲を知らせてくださったんですが、一つが、あと音楽のテーマも多くって、音楽も結構パンク系とか結構いろいろありましたね。
音楽はいろいろでしたね。なんかこう、なんか洋楽もあったし、 K-POP もあったし、日本語のラップとかヒップホップとかそういうのもあったし、結構かなりいろいろ。
はるかなショーだからかな、ラップヒップホップ系結構多かったような気がする。歌謡曲とかじゃなくて、
まあそうですかね。まあ聞き方も多分いろいろになってるので、ストリーミングとかもあるし、なんとか、そうですね、まあなんとか離れとかじゃなくて多様になってるんだなっていう感じはしたんですけれども、
多様になってるっていう印象でした。で、かなさんが選んでくださった1曲目は、これはこれリュウタさんがご存知なんですよね、このドロップキックマーフィーズ。
はい。
で、ミック・ジョーンズ・ニック・ド・マイ・プディング、これ日本語で言ったらどういう意味になるんですか。
ニック・ジョーンズが僕のプディングを、盗んでいったかな。
盗んでいったって、カナさんの説明だと、アイリッシュパンクの代表格バンドといってもアメリカ初なんですが、ドロップキックマーフィーズのメンバーが大事に取っておいた美味しいプディングを、パンクの神様ザ・クラッシュの元ギタリストミック・ジョーンズが食べてしまったという大変社会的な大問題を扱った曲です、ということで、皆さんの冷蔵庫にある仲間や家族の食べ物を勝手に食べないようにしましょうという、あ、こういうパンクっていうかロックもあるんだっていうんで、今知ってます、この曲。
この曲は多分新しい、割と新しい曲だと思うので、
YouTube で見たらすごく楽しかった。みんながみんなが必死になって可愛いプディングというかデザートを食べているいろんな真剣な映像が多かったですけど、あとアニメプーノもあって、アイリッシュパンクってどういうのを言うんですか、有田さん。
アイリッシュパンクはそのなんて言うんでしょう、旋律がアイリッシュなのか楽器がアイリッシュなのかな、フィドルとかそういうのを使うんだと思いますけど、まあ一番有名なのはポーグスっていう、イギリスのバンドなんですけど、多分その後はアメリカ発のバンドが、ドロップキックマーフィーズも多分ボストンかなかどっかの、バンドだと思いますけど、カナさんが言うようにアメリカ発のバンドが多いって です。まあ、あのアメリカもあのセントパトリックスデーとかあるみたいにアイリッシュのルーツって結構好きなので、多分文化的に、うんうん、そういうのもあるのかな。
ブルーグラスの音楽とかもアイリッシュの影響を受けてるんですか？
アイリッシュも影響はあると思いますね。移民が アイルランドからの移民って結構いたと思うので、
うん
うん、
なので、かなさんが最初に選んでくださったのは、この曲で、もう一つ選んでくださったのが「双剣ピッチャーのラップ」って言ってチェルミコの、曲なんですが、チェルミコもあのリュタさんが前以前選んでくださったのかな。あの
そうですね、割と最近、いや、まあ、もう割と前になるかな。まあでも今年になってからですよね。「Easy Breezy」っていう、うん、はい、曲をかけたことがあると思います。
で、カナさんが双剣ピッチャーのラップっていうのを選んでくださって、コメントで毎日いろいろあるけれどどんな時でも水分補給は大事ですということで、あのこの2曲と挟んで、達也さんのートーク、今日は第2部になりますがお届けしたいと思います。そしてカナさんがあの最後にお菓子作りの男子の話題からということで、最近大好きな YouTube のおやつご飯、調理チャンネルも貼っておきますということでリンク貼ってくださったので、後ではるかのそのポッドキャストにもアップしておきます。台湾カステラということで、台湾カステラリュウタさんはなんか好きだったり最近買ったなとかありますか？
いや、そういうのはないんですけど、流行ってるんですかね。なんか静岡にも新しいお店ができて並んでる人がいたので流行ってるのかなってちょっと思ったりはしたんですけど、買ったことはない。
カナさんどうなんでしょう、この選んでくださった YouTube がまたなかなかなんていうかな、肩の力が抜けてすごくいい感じだったので、またこれはリンクを貼っておきます。それでは音楽2曲に挟んで、達也さんのトークどうぞ。In your parade, someone's always ruining your day. You gotta beware, there's six ducks out there. I'm telling you.